愛媛大学研究室からこんにちは。
私は2010年の4月に愛媛大学の方に来させていただきまして、現在総務担当理事という形で業務の方を進めさせていただいております。で特に事務組織の統括ですとか、それから施設整備、それから危機管理関係の業務のを携わさせていただいております。で特に国立大学法人も法人化されまして、いろんな大学改革、教育改革、それから大学のやっぱ機能の個性特色を発揮していく必要性が求められておりますので、そういう形での私も少しでもお役に立てるような形で進めていきたいというふうに思っております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は渡辺春重理事にご出演いただき、総務担当理事としての取り組みについて伺います。渡辺先生は岐阜のお生まれということで、岐阜と聞くと大きな川、綺麗な川のイメージがあるんですが、はい、お育ちになったところはどんなところですか？
ちょうど岐阜県の木曽川と、はい、それから飛騨川ですね、大きな河川になってますけど、そこのちょうど合流するところですね。その辺のところで子供の頃はそちらの方で育ちました。
じゃあもう景色が開けて、周りはこう自然に囲まれてというところですかね。
はい、周りは本当にもう水田とかも山もありますので、そういった自然豊かなところで育っておりました。はい、
じゃあもう子供の頃はやんちゃな感じ。
そうですね、
今でこそ穏やかでお優しい雰囲気なんですが、
子供の頃は割とこう友達としてこう大いに遊んだりとか、はい、そういう形でこう仲間と一緒にこう遊んだりとか作り上げたりとか、そういう形をしておりましたですね。はい、
大学を卒業した後は飛騨高山の乗鞍青年の家に勤務されたそうですけれども、ここでもやはりその子供の頃に自然と一緒に遊んだご経験というのが生かされたんじゃないですか？
そうですね、はい、乗鞍青年の家も標高が1500メートルありますので、はい、わー、高いところにあるんです
ね。はい、
でちょうど乗鞍岳の、はい、麓にありますので、ちょうど高山市内が標高500メートルぐらいで、はい、青年の家が1500メートルということで、毎日1000メートル上がったりの降りたりという形でしておりましたの で、はい、で特に子どもたちにそういったキャンプですとか登山ですとか、はい、それから野外炊飯ですとか、それから夜は星がきれいに見えますし、そういった自然のさまざまな活動を通しまして、はい、こう自然の豊かな心を育てるという形で、特に学校での授業とはまた別の体験ができるというところで、子どもたちにそういった素晴らしい体験を通しながら、子どもたちのこう生きる力を育んでいくということが、できることになっております。はい、
もともとはですから、その学校ですとか、もし大学ですとか、そういったところに関わる仕事に就こうと思ってらしたわけではないんですよね？
そうですね、大学の時は全然また法学部の方におりましたので、はい、その頃はそういった業務にということは全く考えておりませんでした。はい、
いろいろなご経験を重ねてこられたそうですけれども、文部省ですとか大学の主計課長などもいろいろご経験になってこられたんですよね？
はい、はいはい、
それもやはり事務方の方で。
そうですね、はい、事務方の方で、あと大学の方の主計課長という形で、はい、特に大学全体の予算の概算要求ですとか、予算の配分とか、そういった予算の執行管理という形でしておりましたので、はい、ですからそういった大学の運営の下支えみたいな形ですね。はい、
自然の家からそういったことまで、もう総務のことなら任せておけという、もう本当に広いジャンルといいますか、幅広いご活躍をされてこられたんですね。
仕事ですと大体その総務関係ですとか、あと会計関係の方が比較的そちらの方が長いことになります。はい、
そんな中でも思い出に残ってらっしゃるご経験が、1996年から文化庁の建造物課課長補佐を務められたことだそうですけれども、はい、この時はその文化庁の建造物課というのはどういったところなんですか？
はい、文化庁の建造物課といいますと、はい、特に国宝ですとか、重要文化財の建造物、建物ですね、そういった古い伝統的な建築物のにつきまして、国宝重要文化財という形での、はい、特に伝統的な価値のあるそういった建物について保存をしていくという形で、国宝ですとか、国の方の指定文化財という形、重要文化財と言っておりますけど、はい、そういったのを指定して、それでそういった伝統的な建造物を保存活用していくということが、業務になっております。
例 例えば私たちの知っているところでは、法隆寺とか。
そうですね、はい、
そうですね、
ですから、まあ、愛媛県でいきますと、道後温泉の本館ですね、はい、あれは重要文化財になっておりますので、まあ、そういった重要文化財 の、 保存活用ということを、まあ、保護していくということを進めておりました、はい、
これもなかなか気を使われるお仕事じゃないですか。
そうですね、はいはい、
まあ、日本の宝ですよ ね、
そうですね、まあ、本当に国宝ですから、はいはい、日本のやっぱり伝統的な宝を、はい、まあ、いつまでも後世に伝えていくということが非常に重要だと思っておりますので、はい、
それもまた法改正という大きなお仕事に関わられたということで、はい、責任も大変大きかったと思うんですけど、はい、それだけこう充実感というのも終わりになりましたか。
そうですね、はい、まあ、ちょうど文化財の保護法の改正という形で、はい、重要文化財の指定とかそういった指定制度を行っていたんですけど、はい、まあ、そういった指定制度だけではなくって登録制度という形でなかなかその伝統的な建築物もその中は改修してもですね、外側 の、 外観を、まあ、保存していくと、中のところはいろいろと公開していくためにこう中を改修したりすることができるということで、少し重要文化財の指定制度よりは緩やかな制度を新たに設けていって、広く、そういった伝統的な建造物を、まあ、保存していこうという形で法律の改正に携わることができました。
本当にこう後世に残していくための保存であったり、また今の私たちにもこの文化というものを知ってもらうためのこう公開であったり、
はい、
いろいろなこう角度からそれをまた検証していかなければいけないんですね。
ですからやっぱり保存と、それからそれをまたいろいろとこう見ていただくというか知っていただくと、はい、そういう形でのまあ活用という形が求められておりますので、そういう意味ではこう保存と活用と、まあ、両者を一体的にですね、こうより知っていただくということがやはり国民の皆さんにやはりそういった伝統を守っていこうという、そういった気持ちを、まあ、育んでいただければと思っております。
そして愛媛大学には2010年にいらっしゃって、この春で3年目におなりだそうですが、はい、これまでの奈良ですとか岐阜ですとか、そして弘前ですとか、また風土が全然違ってるかと思うんですけれども、いかがでしょうか、愛媛は。
そうですね、こちらの愛媛の方に来まして、やはり気候が温暖で、
はい、
やはりこちらの愛媛の方々の人のも温かくですね、接していただいておりますし、それからやっぱりこう海の幸、特に魚ですとか、山の幸ですね、山の幸もそういったみかんとかいろいろありますので、そういった点でこう生活がこうしやすいというふうに印象に思っております。
こちら四国や中国九州方面は愛媛が初めてですか。
そうですね、はい、
じゃあもう
どちらかというと東日本の方ですね、まあ、北海道の方ですとか青森とか、はい、そういった東日本が多かったですので、まあ、そういう意味で今回愛媛大学に来させていただいて西日本で一番西側の方に、はい、います、はい、
もうその先生の広い視野でまた愛媛大学にもいろいろなことを教えていただければと思うんですが、はい、今総務担当の理事としてご活躍ですけれども、今後のお仕事としてはどういった展望をお持ちでしょうか。
はい、まあ、現在特に総務担当ということで、はい、まあ、事務組織の統括ですとか、それから施設整備、それから危機管理を主に担当させていただいております、
はい、
で特に事務組織につきましては組織の改編という形 で事務組織の改編を行いまして、業務の効率化ですとか合理化を図っていきたいというふうに考えております。からあと施設関係につきましては、
はい、
今現在施設整備の方で、まあ、耐震化の方もですね、はい、大体まあ 95% ぐらい完了してきておりますので、今後はまたいろんな学生さんたちの教育環境をですね、
はい、
整備していくということもございますので、教育環境の充実発展にですね、はい、努めていきたいというふうに考えております。
愛媛大学はいろんなことにこう取り組んでいるので、ホールもありますし、ショップもきれいなショップがありますし、はいはい、また保育所も情報キャンパス内には恵美香キッズがオープンしているということで、はい、これは教職員の方だけではなくて学生さんなんかも利用ができるということですね。
そうですね、はい、先ほどの、まあ、南下記念ホールも開催いたしましたし、はい、エミカショップという形でいろんな特産物とかですね、農産物とかそういったものも販売する、そういった施設も建てられておりますし、それから、まあ、先ほどありましたように昨年の9月に、
はい、
保育所をですね、 オープンいたしまして、子どもたちをお預かりして、特にまあ学生さんですと学業と、それからまあ職員の方であれば子育てと仕事の両立をしていくということが、求められておりますので、そういったことを支援していくという形で、保育所の方を設置してオープンしております。
すごい充実した設備ですけれども、またこの4月には第三体育館も完成するということで、はい、これまた学生さんたちにとっても活動の幅が広がりますね。
そうですね。ですから今授業でいろいろと、体育関係の授業とかを行っておりますし、はい、それからサークルですね、卓球ですとか、それからチアリーディングですね、はい、という方のサークルも行っておりますけど、今回今4月に完成予定のところにつきましては、そういったチアリーディングのそういった練習ができるように、少し高さも、
はい、
天井の高さを高くしておりますので、はい、そういったいろんなサークルの活動ができるように、さらに充実をすることにしております。
もう学生さんたちだけではなくて、また地域の方たちのとこう聞こえるような場作りというのも念頭に置かれていらっしゃるんですね。
今現在両方キャンパスの中に、はい、駐車場ですとかバイク置き場があるんですけど、はい、そこのところを集約化して立体駐車場を建設していこうという計画を立てております、はい、そういった立体駐車場で駐車場とかバイク置き場とか集約化されれば、そのところの空いたところスペースをですね、できるだけ多目的に使える形でのこう整備をしていこうということで、はい、今現在検討を進めておりますけど、そういったところを、例えばその教職員ですとか学生さんですとか、はい、それからあと地域の方々にもこう楽しく憩えるようなですね、そういった広場を作っていきたいというふうに考えております。
また四国に住んでおりますと、南海地震の話がもう常にあるんですけれども、その危機管理体制の充実ということで、教職員皆さんがその危機意識を持つことも大切ですよということもこう訴えていらっしゃるようですが。
そうですね、はい、今回の東日本大震災を踏まえまして、はい、そういった災害対策のそういった意識につきましては、だいぶこう増えてきて浸透してきているかと思いますけど、はい、特にこちらの方で、災害復旧でですね、特に震度6強ですとか、そういった強い地震があった場合の対策について、どういった形で体制を取ればですね、すぐにできるだけ早く復旧復興ができるかということと、やはり大学の方の機能としまして、授業ですとか教育研究ですね、そういった環境をいかにこう回復して進めていくかということも非常に大切ですので、そういった形での業務の復旧復興をいかに早くしていくかというための具体的な業務の継続計画というのも今検討しておりますので、そういったところで、大学の役割を少しでも、地域の方々にも役立てていくという形で進めていきたいというふうに思っております。
もう安全安心面でも、その大切なお仕事であったり、また地域とのコミュニティという場面で本当に幅広いお仕事をしてらっしゃると思いますが、これまでいろいろご経験積んでこられて、またその中に印象的な場所として愛媛大学が先生の中に残りますように私期待しております、
はいはい、ありがとうございます、はい、
大変な時もあるかと思いますけれども、
はい、やっぱり愛媛大学もやっぱり地域の大学ですので、はい、地域の方々に役立つ、そういった人材を育成していくということも大学の使命だと思っておりますので、地域の方々に、還元していくというようなこともしていきたいというふうに思っておりますので、やはりこう地域にあっての愛媛大学という形で進めていきたいと思っております。
今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は寿卓三副学長にお話を伺います。お楽しみに。